ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、9月は1977年久米豊さんが石川県で拉致された月です。また9月7日は松本京子さんの61歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。8月が終わり9月になりました。まだ暑さは残っていますが、空は次第に澄み渡り、夕焼けの美しい季節を迎えます。そこで今日は夕日と夕焼け小焼けを続けてお聞きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。夕日と夕焼け小焼けをお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉元教授に解説していただきます。9月7日3日付北朝鮮の国連安保理議長宛書簡について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月3日に北朝鮮の国連代表部の大使が、国連安全保障理事会の議長、今アメリカですが、その議長に対する書簡というものを送りました。この内容を見ておりますと、国連の制裁決議18745については、相変わらず無視をするということが強調されておりますが、他方で対話を求める姿勢というものが強調されているというところが特徴かと思います。9月3日という日付もちょうどアメリカのボーズワース特別代表が中国、韓国、日本というものを歴訪する、その時期に合わせているということがありますので、やはりアメリカあるいは6者会合の他の参加国に対するメッセージという意味合いがあろうかと思います。今回のこの書簡ですが、全般的に見ておりますと、いわば二重性、二面性というものを持ったメッセージであると。一方で強硬な姿勢、あるいはさらに強硬な姿勢を取るかもしれないということを強調し、他方において、対話を求めるということでありますので、二重性があろうかということになると思います。もちろん国際社会が特に注目をいたしましたのは、その強硬な部分でありますが、特に今回の書簡では、使用済みの核燃料棒、8000本の核燃料棒が今あるわけでありますが、その再処理の最終段階に入ったと。そして抽出したプルトニウムが兵器化されつつあるということを 今回の書簡は明言いたしました。まあ、さらにウラニウム濃縮に関してはそのウラニウム濃縮実験が成功裏に行われて、完了段階に入ったということが言われております。で、特にこのウラニウム濃縮については、まあ、これをもう一つそのウラン型の核兵器を北朝鮮が作るんではないかという懸念が国際社会には強くあります。ウラン型であれば特に核実験をやらなくても核兵器化というものが可能でありますし、まあ、さらに小型化には適しているということが言われておりますので、ミサイルの弾頭にする、まあ、そういう可能性もありますから、やはり国際社会はそこに対しては大変、警戒心を持ち危機感を持って注目をするということになろうかと思います。まあ、ただこのプルトニウムウラニウムについての北朝鮮の言及でありますが、6月13日に国連が、その前の日に制裁決議1874を採択した翌日の外務省声明で、まあ、すでに、プルトニウムあるいはウラン濃縮についても開始するということは明言しておりました。したがって使用済みの核燃料棒の再処理というのが、まあ、どこまで進んでいるのか、まあ、そこからどのくらいプルトニウムが今抽出されているのかというのはよくわからないところがあります。もうすでに始まってはいるわけですが、まだ本当に完成、最終段階に至っているどうかはわからない。まあ、ただし、兵器化もしていると言っているところが問題でありまして、プルトニウムのままあるんであればそれを将来排出させればいいということも言えるわけでありますが、単にプルトニウムを抽出しただけではなくて、そのプルトニウムを兵器化しているという言い方を北朝鮮がしていることが、まあ、問題ということになろうかと思います。ウラン濃縮に関して言えば、まあ、これは実験段階がほぼ終わりつつあるということを言っているわけでありますが、まあ、おそらく将来北朝鮮は交渉というものが始まればですね、この実験段階にある濃縮ウランというものは放棄するつもりがあるんであろうと、まあ、しかしそれ以外に隠れて進めているいわば核兵器化のためのウラン濃縮というのは温存する、つもりでいるのかもしれないと、まあ、いずれにせよ我々は警戒心を持って、特にこれを止めるということについてはさらに力を入れなければいけないということになろうかと思います。さて他方において北朝鮮は今回かなり対話を求める姿勢というものを明確にしたと思いますが、いくつか特徴を挙げてみますと、一つは今回の書簡には国連の安全保障理事会に対して謝罪を求めていないというのが注目されます。4月29日の外務省代弁人声明で謝罪をしなければ、国連安保理が謝罪しなければ我々は強硬な姿勢に向かうと言っていたわけでありますが、まあ、そういう言及がなくなりました。で、さらに6者会合についても北朝鮮の自主権と平和的な発展権というものを蹂躙する、まあ、そういうものに利用される6者会合の構図に対して反対すると、6者会合そのものに対して反対すると言ってはいませんし、6者会合に出ないとも言っていないということを見ますと、この辺でも北朝鮮が6者会合にそろそろ戻るための準備をしているかということが伺えますし、さらに非核化についても反対していないということを今回明言いたしましたが、これも、姿勢が変わったと言ってよろしいかと思います。こういう点を見ておりますと、対話を通じて問題を解決する、まあ、そういう姿勢は8月4日のクリントン前元大統領の訪朝以来、北朝鮮が表で強調するようになったことでありますが、まあ、そういう姿勢が今回の、書簡の中にも反映されているということが言えようかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題と国民世論についてお送りします。 拉致問題は日本国民の間でどのように受け止められているのでしょうか。2002年9月に当時の小泉総理が訪朝し、その後5人の拉致被害者及びそのご家族が帰国して以来、日本国内では拉致問題に対する国民世論が一気に高まりました。2007年に内閣府が実施した人権擁護に関する世論調査の結果を見ると、17項目にわたる各種の人権課題のうち、北朝鮮による拉致問題は障害者、高齢者、子ども、インターネットによる人権侵害に次いで5番目に高い関心が示されています。このように拉致問題は日本国民の間で日常生活で触れる身近な人権課題と同様に強い関心を持たれています。日本国民一人一人が拉致問題を自分自身の問題であると捉え、その早期解決を望んでいるのです。拉致問題に対する国民の関心をさらに高めるために、どのような取り組みが行われているのでしょうか。日本政府は拉致問題の解決を図るためには国民世論の強い支持が不可欠であることから、これまでお伝えしてきたようにパンフレットの配布やパネル展示、映像を用いた DVD など、さまざまな方法で国民世論の啓発に努めています。去年2008年の3月には、拉致問題に馴染みが薄いと思われる若い人たちの関心を深めていくことが重要であると考え、当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された事件を題材にしたドキュメンタリーアニメ「めぐみ」を制作しました。このアニメ「めぐみ」は政府のホームページから自由に見ることができるほか、全国の学校や公立図書館に DVD が配布され、上映会が行われています。このアニメを見た児童・生徒からは、めぐみさんの家族の方々は本当の悲しみや苦しみを体験したと思います。そんな方々のためにも、国民一人一人が拉致について考え、理解し、自分ができる行動をとっていくことが大切なのだと思いました、といった感想がたくさん寄せられています。地方自治体や民間団体も拉致問題への関心と理解を広めるため、拉致被害者のご家族による講演会や街頭での署名活動などを活発に行っています。また民間における取り組みの一つにブルーリボン運動があります。これは拉致被害者を救出する運動のシンボルとして、救う会の若いメンバーたちが考えたものです。ブルーリボンの青は北朝鮮と日本の間の日本海の海の色を、また拉致被害者とご家族を結んでいる青い空をイメージしたものとのことです。拉致問題に関する集会や署名活動に参加する人たちの胸にはいつもブルーリボンが揺れています。すべての拉致被害者を一日も早く救出しようと願うたくさんの人たちにより、ブルーリボンの輪がますます広がっています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのご友人からのメッセージです。松本京子さんは1977年10月、29歳の時に鳥取県で自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。その当時、京子さんが勤めていた縫製会社の同僚だった二人の女性、梅さんと成子さんからメッセージをいただいています。このメッセージは2007年に収録したものです。まずはじめに梅さんからのメッセージです。
京ちゃん、元気ですか？梅ですよ。 京ちゃんがそっちに行ってから早30年。お母さん、お兄さんも元気ですよ。京ちゃん、覚えていますか？尾崎商事に勤めてる時に、私の指を選んでくれたことを、楽しそうに選んでくれましたね。今もその指を見るたびに、京ちゃんを思い出します。今日はその指輪をしています。ルビーの指は40年ぐらいになると思うね。京ちゃん、鳥取県知事と、そして、米子市長も京ちゃんのことを心配して、京ちゃんがいつ帰ってきていい、来てもいいように、手を広げて待っていることをテレビで言っておられました。京ちゃん、希望を持っていてね。お母さんのところに帰って来られることを、京ちゃんが一日も早く、いや、一日一秒でも早く帰られるように、梅は空を見上げてお願いしています。京ちゃんもそちらで、空でお願いしてください。京ちゃん、その再会を楽しみにしています。じゃあ、京ちゃん待ってね、梅より。
続いて、成子さんからのメッセージです。
松本京子さん、お元気ですか？私は昔、まっちゃんと同じ会社で働いていた福本成子です。覚えていますか？まっちゃんが突然いなくなった頃、様子を聞きによくあなたの家に行ったんだよ。お互いの家に泊まりに行っていろいろな話をしたりして、そんなこともありましたね。京子が帰ったらまた昔のように一緒に寝ようね。私は歌が大好きでよくカラオケに行って歌ってるよ。まっちゃんが帰ったら一緒に帰や。来年は60歳になります。だから早く日本に帰れたらいいね。まっちゃん、元気で無理しないようにね。一日も早く帰って来てくださいね。みんな待ってるけんね。会える日を楽しみにしてるよ。早く会いたいよ。バイバイ。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。ご友人の梅さんと成子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは北海道を歌ったヒット曲、加藤登紀子さんの知床旅情です。加藤登紀子さんはコンサートツアーで北海道を訪れた際、流氷を見て感動し、知床旅情を歌ったことから、1970年にレコード化、ヒットへとつながりました。歌の舞台になった知床は、2005年7月にユネスコの世界遺産にも登録されています。それではお聞きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。加藤登紀子さんで知床旅情をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。